クルーシャルポイント2、キリストは神の豊満であり、私たちはこの豊満から受けて、キリストの豊満である紹介を建造する。アウトライン1、豊富、リッチズはあるものの量であり、豊満、フルネスはそのものの流れで、溢れ流れであって、そのものの表現となります。アウトライン2、神の御子は肉体となって人となったとき、彼には神の豊満がありました。そして私たちは皆この豊満から受けました。アウトライン3、ヨハネ1章16節の恵みの上にさらに恵みという句は、止めどなく押し寄せる海のうねる波に例えることができます。ヨハネ1章16節、私たちは皆彼の豊満から恵みの上にさらに恵みを受けた。コロサイ2章9節、なぜならキリストの中には神たる方の全豊満が肉体の形を持って住んでいるからです。ヨハネ1章16節を理解するのは容易ではありません。ギリシャ語の教師は、恵みの上にさらに恵みを海の波に例えることができるとかつて言いました。海の波は止まることなく波の上にさらに波が押し寄せてきます。この説の恵みは、恵みの豊富を指しているのではなく、恵みの豊満を指しています。恵みの豊富は神の中にありますが、恵みの豊満はキリストイエスの中にあります。ですから私たちが受けている恵みは、恵みの豊満です。ユダヤ人は主イエスを知らないので、彼を受け入れません。彼らは道を持っているだけで、御子を持っていません。ですから彼らが享受することができるのは、せいぜい神の豊富な愛です。彼らはクリスチャンが享受することができるように、神の愛の豊満を享受することはできません。今私たちは、ヨハネ1章16節を理解することができます。この説は、私たちが彼の豊満から受けたと言っており、彼の豊富から受けたとは言っていません。この説では、豊富ではなく、豊満を使っています。これはコップの中の水が豊富であることと、コップから溢れ流れた水が豊満であることに例えることができます。主イエスは神の溢れ流れです。御子は道の溢れ流れです。これは霊章です。私は1928年に結婚する前独身でした。私は若く強かったのですが、溢れ流れを持っていませんでした。しかしながら今日、私の8人の子供、彼らの配偶者、私の第3世代を加えると30人以上になります。これは私の溢れ流れです。豊富は父の中に見られ、豊満は子供たちの中に見られます。
適用、放射編。豊満は豊富とは異なります。豊満は豊富のオーバーフローイングです。コップの中に水があっても、コップから水があふれ流れていなければ豊満ではありません。コップの中の水が豊富であっても、オーバーフローして外にあふれ流れて初めて豊満となります。あなたは豊富から受けるのではなく、豊満から受けています。それは波が次から次へと来るようにあなたに望むことを言っています。このことが示しているのは次の通りです。1、神たる方、父子霊のすべての豊満はキリストの中に住んでいます。あなたがキリストに来れば、神のすべての豊富が溢れ流れていますので、容易にそれを享受できます。あなたはコップの中に入り探す必要はありません。あなたはただ主に来ればいいのです。そうすればあなたは享受することができます。2. 父なる神はこの豊満の源であり、この源は永遠から永遠に流れてもなお流れ続けることができる無限の源です。あなたは枯渇することを恐れる必要は一切ありません。3. 日常生活で豊満から受けて喜びと活力で満たされて、会社や学校に行ってください。異邦人のように暗い顔をして行ってはいけません。あなたの中には神の豊満が住んでいるキリストがおられます。毎日喜びを持って会社などに行くことは、あなたにとってとても重要です。4. あなたの各種の奉仕においてキリストをオーバーフローさせ、キリストを大きく表現すべきです。例えばあなたはプリントを印刷し椅子の上に配る奉仕をするとき、例を活用して、オーシューイエスヨー、プリントを丁寧に正しく配置して配ります。仕事や学校から来たここに座る兄弟姉妹が例に戻り、例を活用してプリントの中の聖書の言葉に触れることができますようにと祈ってください。そうすることで、あなたは外側で集会の準備をするだけでなく、内側で霊的にも集会の準備をしているのです。5、あなたはこの放満から受けてキリストの放満としての紹介を建造すべきです。祈り、オーシューイエスヨー、私は主の放満から恵みの上にさらに恵みを受けています。キリストに来てオーバーフローする恵みを受けます。このことで私は自分の古い観念を捨てなければなりません。聖書の啓示によれば、私は放満から受けているので、日常生活や奉仕において私は決して貧しくあるはずがありません。主を賛美します。私の奉仕においてキリストをオーバーフローさせることができますように。それはキリストの放満である紹介を建造するためです。アーメン。